生まれる長女とか長男とか実子と同じように書かれているので、パッと見ただけでは養子とはわからない。それが特別養子縁組。養子の対象は5歳まで。家庭裁判所の審判により成立。実子との関係は断絶。養子とは原則離縁できない。戸籍には実子と同様の表記などが1987年に制定されたんですが、
できてからまだ20数年しか経ってないんですね。
で、この特別養子縁組という制度ができたきっかけは菊太子事件。
1975年9月20日、宮城県石巻市で産婦人科の菊田昇医師が日本産科婦人科学会の宮城地方部会から除名された。菊田医師は中絶手術中に胎児の産声を聞いたのを契機に中絶手術に疑問を感じた。菊田医師は中絶しに来た人を説得し出産させ、その赤ちゃんを不妊症などの夫婦に斡旋し出生証明書を偽造した。菊田医師は法律違反により罰金刑や業務停止、除名などを受けたが、19年間で220組の親子を誕生させた。
結局のところ養子としてではなく実子として育てたい親の要望に応えるべく作られたのが特別養子縁組って言えるんですが、実はその目的はあくまで子供の福祉利益を図るためであり、その点においてこそが従来の家の存続のために設けられた普通養子縁組とは決定的に異なるんですね。そしてそんな特別養子縁組を不妊に悩み体外受精を試みるもうまくいかなくて絶望さえ感じ始めている西村智美扮する内田瑠美に諭すように進めるのが近藤先生。
本当の親子ってなんだい？自分の子供ってなんだい？血がつながっていても絆がつながっていなければ私は親子じゃないと思うよ。逆に血がつながっていなくても絆が生まれれば私は親子だと思う。絆ってなんだろう？自分の産んだ子だけが本当の自分の子供なのかな。自分の命に変えても守り育てたい、そんな覚悟を持てる人にだけ私は特別養子縁組を進めてます。その覚悟は子供を産む覚悟と同等のものだと思ってる。子供を産めなくても育てる選択肢はある。
なるほどね。そう言われればそうですが、
今虐待する親とかもいてますし、確かにその通りなんですけども、男性にはわからないと思うんですが、自分のお腹の中で育った子を産むっていう、そういうのがまたね経験したいんですよね。
ただ逆に言えば、自分のお腹を痛めたっていう思いは父親にとっては実子であろうが養子であろうが全くないわけでね。そういう意味では男性の方が養子っていうことを受け入れやすいのかもしれませんよね。でも今回養子縁組ということにも増してある意味ショックだったのは児童養護施設の現状。まあ以前はですね、孤児院と呼ばれていたこともあるんですが、現在はむしろ孤児は少なく、親はいるが養育不可能になったため預けられている場合が圧倒的に多い。中でも虐待のため実の親から離れて生活をせざるを得なくなった児童の割合は年々増加していて、もう 50% を超えてるってことですからね。まあそんなことも考えると、血のつながりより絆、ある意味ペットを我が子のように可愛がるっていうのはね、立派な親って言えるのかもしれません
ですね。
そしてですね、工事の白血病再発を知ってしまったまなみ、確かに妊娠中の母親愛子に知らせるのは酷とは思うんですが、今回も話に出てきてましたが、骨髄移植ではなくて再帯血移植っていう方法もあるわけで、それなら全身麻酔なども必要なくドナーに負担はない。ただし当然ながら分娩の時に再帯血を採取するっていうのが原則ですから、要するにあと数ヶ月工事の体が持つかどうか。
でも早産とか帝王切開っていう手もありますからね。
まあなんといってもね、この家族全員が幸せにならないことにはね、あまりにも辛すぎる
ですね。
それとですね、ちなみになんですが、愛子のお腹の子は男の子であることが判明しました。ただ大体エコーで性別がわかるっていうのは基本的には男の子っていうことですよね。結局ついてることがはっきり見えたっていうことですから。ということで、 そんな生まれるのサポーターになっていただいてますアパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社の方に今回もお話を伺ってまいりました。アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社上田くんなんですが、はい、ドラマ生まれる、はい、なかなかカラッとしませんね。
そうですよね。
ということで、はい、また梅雨時のお部屋探しなんですが、はい、現場でのチェックポイント、
はい、まずそうですね、はい、窓の3の部分ですね、
はいはいはい
はい、こちらの方がですね、あの湿気の多い物件に関しましては、うん、若干黒ずみが見られると、そういうところで湿気の多さを確認していただく。また押し入れ、
はい
はい、押し入れも開けていただいたら、うん、その押し入れの隅の方が若干ちょっと湿りっぽいシミができている可能性、これも湿気が多い物件になりますので、はい、気をつけていただきたいと、
うん、
はい、
まあ、逆に言えばですね、
はい、
鉄筋コンクリート造りなどで、
はい、
非常に密閉性があるっていうことにはなるんでしょうね。
そうですね、はい、あの確かに鉄筋コンクリートはですね、はい、結構まあ外気分断性といいましてですね、うん、外のまあ熱というものをですね、はい、まあ、中に影響をあまり及ぼさないような、はい、まあ、冬は暖かく、うん、夏は涼しくというようなですね、
はいはい、
快適に住めるような構造になっているような物件なんですけども、
うん、
でもやっぱりですね、あの外気との温度差が激しいがゆえに、
はいはい、
ちょっとあの換気とかを怠るとですね、
はい、
あの結露とかそういったものを招く可能性がございますので。
なるほどね、
はい、
そしてまあ、はい、雨が降ってるっていうことになるとですね、
はい、
現地でのチェック困るのが、
はい、そうですね、うん、その時に日当たりを確認できないことが多くなりますね、
はいはいはいはい、
この時期、はい、なので、まあ、あのそういった時はですね、
はい、
担当の者にですね、
はいはい、
日当たりのいい時に撮った写真とかないのかどうか、
は
いはい、そういった感じで日当たりを確認していただく
ね、
はい、
それともう一つ、
はい、
要は風通しなんかもチェックしづらい、
はい、そうですね、
うん、
あの窓を開けていただくことによって風通しを確認できるんですけども、
うんうんうん、
どうしてもちょっとね、あの雨でですね、なかなか開けれないと、はい、ただ雨水が入らないように、
はいはいはい、
ちょっとだけ開けてあげるんですよ。
ほうほうほう、
で2箇所作るんですけども、
はいはい、
それで手をかざしてあげるんですよね、
うんうんうん、
そうしたら風通しのいい物件っていうのは、
はい、
それでですね、あの気圧を感じますので。
ああ、なるほどね、
はい、この時期は窓を2箇所ちょっとだけ開けていただいて手をかざして確認する、これですね。
わかりました。
はい、
それではですね、
はい、
ドラマ生まれるいよいよクライマックスになってきましたが、
はい、
しっかり応援の方もよろしくお願いいたしますね。
はい。